さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
スノーさんのフォトスクランブル始まりました。お送りしますのは、はい、私、スノーと、
ハンスケです。
はい。なんかちょっとすでに鼻炎が始まっていて。
お
なんか、はい。
それって、花粉系の感じ
じゃないのかな。いや、花粉じゃないですかね。花粉か、なんだっけ。黄砂もあるし。
おぉ。
まあ、年がら年中、鼻炎は業務な人なんで。仕方がないです。はい。
大変っすね。
うん。
特にこのご時世。
そう。
ね。なんか、嫌がられそうだよね。
はい、いや、まあ、しょうがない。電車の中でぐすぐす。でも、毎年のことなんですけど、電車の中でね、ぐすぐす言ってるのも嫌なので、もう、ビーって、はぁ、噛んでますけど。
はい、まあ、大変な時期が。まあ、でももうちょっとするともっとひどくなっていくかもしれないということだよね。
うん、そうですね。まあ、早めに、今年こそ、耳鼻科に行って思ったんですけど、うんうん、耳が具合が悪くて耳鼻科には行ってるのに、鼻炎なんですっていつも言いそびれる。
お耳
耳、ほら、メニエールだって、突発性下級性メニエールで去年の5月とか6月とかだ3ヶ月ぐらい医者に行きましたけどね。
だ
そっちが気になって、鼻炎なんですって言い出すの忘れてる。
まあまあ、そうだよね。メインのあれがね、心配だと、やっぱりもう一つの件というのは言いそびれてしまったりとかっていうのはありますが。はい、まあでも、せっかくなので、一緒に見てもらって。
そうですね。
はい。少しでも、軽減していただければ、という感じでございますが。
はい、お聞き苦しいかも。
今週は、スノーさんがオンライン授業、
はい、
まあ、いろいろ格闘して頑張られているということなので、
はい、
まあ今ね、どこも、オンライン授業になってたり、まあ仕事で言えばね、会議がオンラインですとか、打ち合わせがオンラインですみたいなお話もよく聞くようになりましたが、まあ実際、教える側
は
どんな風にしてやってるのかっていうようなのを今週はいろいろとお話を聞いていきたいなと思いますが、
はい、
今実際どれぐらいの時間、授業数っていうか、コマ数。
ああ、コマ数。今、週に2回あるので、
ほうほう、
1年生と2年生に教えてるんですけれども、
ほう、
はい。で、3時間ですね。1回の授業が。あ、1コマは 1時間半なんですけど、90分授業。ほ
うほう、
で、2コマなので。
3時間分
?3 時間です、ね。
お結構ですね。
ああ、まあでも、まあ普通そうですね。普通そうですね。本当講座だけって、講義だけだったら90分っていうのもあるんですけど、実習系はだいたい午前中とか午後とか、ドンって使うことになります。
あ、何それ、3時間が2回ってこと？
あ、週に2日あるっていう。
じゃあ6時間分の構成を考えないといけないってこと
ですか？そうですね。はい。
いや、結構大変ですね。
大変ですね。もう大変でしたね。はい。
うん。
なんていうでしょう。最初はなんか、ほら、4月は、なかなか始まんなくて、授業が。
うん、うんうんうん。
まあ、どうしようとか思ってたら、まあ、5月に急に、うん、あ、去年の話ですけど、うん、5月に、まあもうオンライン授業という形で始めていきますので、っていう、そこから始め、そこで初めて、Google Classroom っていうのと、まあこれは学校が決めてるんですけどね、Google Classroom 使って、で、Google Meet 使ってやりましょうという話が来て、で、まあ、オンライン で、まず講師を、講師に、その、クラスルームとかミートの授業っていうのがあり、それが2週間ぐらいあって、それをやりながら途中からもう、こう、動画作ったりとか、スライドショーを作ったりとかして、資料を作ったりしまして、まあそれで授業を始めたわけなんですけど、それでも、まあ幸いというかなというか、ほぼ1ヶ月ぐらいで、なんか普通の実習系は普通に、授業しましょうって話になったんですよね。ただ、人数が多かったんで、半分ずつに分けてってよくわからない話なんですけど、教室をこう、別の階に分けて、A 班をこう僕が実習させて、その間 B 班には、オンラインで、課題出したりとか、いるんですが、いや、ちゃんとやってるからって言って見に行ってみるとなんか、みんなでワシャワシャ遊んでたりするっていう感じで、これは一体何なんだみたいな感じの授業だったんですけど、まあそれでやるしかないから、っていうのをやってたんですが、まあ、その後秋は割と普通に実習という形でできて、人数がちょっと、こう、なんていうんでしょう、選択授業になったので、人数が減ったっていうのもあって普通にやってたんですけど、まあ年明けからやっぱり、もう、なんていうんでしょうね、まあ実習、本当に、こう実習じゃなきゃ何もできないっていうところ以外は、オンラインでっていう話で、でも写真も本当はね、スタジオで写真撮らせないと意味ないんですけど、とりあえずしょうがない。で、春はその講義的な内容が多かったから、写真の歴史とかカメラの構造とか、用語の説明とかそういうのをずっとやってたんで、まあとにかく資料とスライドショー、資料というかね、動画とスライドショーを作って、それを見せて解説して、っていうスタイルだったんですね。で、その当時まだね、ウェブカムっていわれるカメラは、なんて言うんでしょう。まあ、あるにはあるんだけど、まあ、僕の知る限りは大体広角、割と広角で、まあ、会議、ウェブ会議のためのカメラっていう感じで、まあ、ズームをしたりとか、露出を変えてみたりとか、色温度を変えてみたりとか、そういう、その状況に合わせてこっちがコントロールするようなことはできないですね、大体のカメラはね。だし、まあ学校でウェブカメラ買いましたって言ったけど、やっぱりそういうやつで、広角なので、なんていうんでしょう。細かいところは見せられないんですよ。カメラの操作のボタンがここでとかいうふうにしようと思ってもなかなか大変だし、で、しかも台数がないので、常に使えるかどうか分かりませんっていう話だったんで、もう最初からカメラは、僕は顔見せて、やあみんなって挨拶するときぐらいしか使わないっていうかね、フェイスタイムしか使ってないので、まあそれでもどうしても見せたいときはホワイトボードになるべくでっかい字を書いて、で、そういうフェイスタイムで見せて、読めるとか言って聞いてやってたんですけど、まあそのぐらいで、だったのは去年だったんですけど、まあそう、もう授業の内容が今は、ちょうどもうスタジオでいろんなものを撮りましょうっていうか、照明自分で作って、自分でっていうかね、照明こういう風に作るんだよとか、そういう風に実務的なことをやっていたので、まあその続きやろうと思うと、やっぱり、こう、やってみせないわけにいかないっていうこともあり。で、そのウェブカムがなんとかなんねえのかなと思ってたら、キャノンの、 方で、これ最初米国仕様というか米国で始まったんですけど、アメリカで、
はいはいはい、
うん、で EOS ウェブカムユーティリティベータ版っていうのができて、
うんうん、
あの EOS の、一眼レフカメラとか、うん、なんだっけ、一眼レフデジタルのとか、
うんうん、
ミラーレスとか
は、うんうんうん、
をそのウェブカムとして使えますっていうのができてました、
うん、
それでも11月ぐらいだったんですよ確か。10月か11月か。まあ日本、僕が知ったのはそのぐらいなんですけど、
うんうんうん、
なんか、デジカメウォッチとかに紹介されてました。
お、
これ使えるかもと思って、
うん、
まあダウンロードしたら、ベータ版は割と使えるカメラの数が少なくて。
うん、機種が限定されて
機種が、はい、割と少なくてですね。はいはいはいはい、まあ、僕が持ってるやつでは 7D の Mark II しか使えないっていう状態だったんですけど。
うんうんうんうん、
で、まあ、それでも十分、それが使えれば十分で、うん、使ってみたら、割と、ちゃんと、なんて言うんでしょう、AF も自動で動いてくれるし、STM のレンズだと、うん、だから、こう、いろいろ動き、カメラを振ってもちゃんとそっちについてくれるし、
うん、
あと、まあ、当然、マニュアルも、露出をマニュアルモードにすれば、シャッタースピード絞りと、それから、うん、感度の設定をいろいろ変えて、ちょうどいい明るさにできるし、
うん、ホワイトボード。それは、
はい。
カメラ側でやって、
カメラ側で
そのまま固定っていうこと
ですか？はい、そうです、そうです。
うん。
なんですよね、うん。あと、当然、ホワイトバランスも設定が自由にできる。
うんうんうんうん、
まあ何よりも一番助かるのはズームができるので、光学ズームでできるので、うんうん、こう、そのズームレンズの範囲ですけれども、うん、こう寄りも取れるし、
うん、
引きも取れるし、ホワイトボードの一部分だけこう、ぐっと大きくして、ここだよというふうに説明したりとか、
うんうんうん、
まあ、手でやるしかないんですけどね。
うんうんうん、
できるので、それがすごい便利な
ん
ですね。
うん。
はい。っていうんで、すごい重宝しております。
うん、
で、今、最近の授業は今、スタジオで人物撮ろうっていうやつなので、
うん、
1台をその状況を説明するための
うん、
カメラとして つなげて、うんうんうん、その画面に見せておいて、
うんうん、
で、撮影するカメラは、
うん、
普通の EOS ユーティリティでつなげて、うんうん、まあ、パソコンの画面に出しておく。
あ、はいはいはい。
で、画面の共有の切り替えを使って、うんうん、これから撮るよって撮って、
うん、
で、撮った画面を、そっちの共有の方でまた切り替えて見せる。
うんうんうん、
っていうことができるので、
うん、
まあ、こっちとしてはすごくやりやすいっていうか、これじゃないと、これじゃないと無理だよって感じですよね。
うん。
あったんですが、ええ、うん。で、まあ、スムースに、まあ、今話するとすごいスムースみたいですけど、
うんうん、
ものすごくガッタガタで、
あ、
まあ、まあ、これは主にその機材の関係もあるんですけど、
うん、
まず最初このマイクを持ってたんですね、これね。
うんうんうん、
で、プレゼンテーションとかで、
うん、
ただ説明したり動画の解説つけてるときはこれでいいわけですよ。
うんうん、
ただ喋ってればいいのでね。
うんうん、
ところがその実際にスタジオでこう照明を動かしながら喋ると、
うん、
すごいでかい声でこれに向かって喋らなきゃいけないんですよね。まあ、ある程度コードの長さはあるんだけど、うん、持って歩いてると、ね、コードをビューンって引っ張っちゃって危ないみたいな感じになりますから、あの、まあ、ワイヤレスじゃないとダメだって、これで 2回ぐらいやったんですけど、すごい声枯れました。
あ
すごいでかい声ですよ。みんな聞こえる。
まあ、そうなるよね。
そう。みんな聞こえるとか言って、聞いて、聞こえますとか、うん、遠いですとか、いろいろ言われつつ、うん、そんな感じでやって。 で、ついこの間、これを買いまして、うん、2000円ぐらいなんですけど、これがあれば両手が使えるし、うん、もう離れてても全然大丈夫だと思って、今週やったんですけど。
うんうん、要は、Bluetooth のヘッドセットみたいな、
ね。はい、これってね、うんうん、はい。Bluetooth です。はい、うん。なんですけども、結局ですね、自分の自前の MacBook Pro を持ってってるんですけど、
うんうんうん、
負荷がかかりすぎて、
こう
画面が見れませんとか声が聞こえませんとか、そういうことになってしまいました。
Bluetooth で繋いだだけで？
あ、いや、負荷っていうのは、CPU に対する負荷だと思います。ライブ、何人もの、クラスルームで画面に、画面で出しつつ、一応フォトショップも開いてたり、ユーティリティも開いてたり、ユーティリティって、ウェブカムじゃない方のユーティリティも開いていたり、となると、なんか相当やっぱり負荷がかかるらしくて、っていうのは、僕の MacBook Pro が古いっていうのがあるんですけど、それでですね、撮影のカメラの方をつなげるのはちょっと諦めました。
ああ、なるほど。
はい。しょうがないので、カードで普通に撮って、ちょっと待ってねって読み込ませて見せると、一応大丈夫だったんで。
ああ、なるほどね、
はい。っていう感じですね。これはもう MacBook Pro が新しいのだったらいいのかもしれないです。あれ的にね。性能的に、という感じですね。あと、Bluetooth も、なんか、安物はやっぱり安物なので、一番安いの、一番安くはなかったんですけど、二番目に安いぐらいのを買うと、ちょっと距離を離れたりとかですね、なんか一瞬負荷がかかったりするような状況になると、途切れ途切れになってしまったりとか。
マシンの負荷がかかってたら途切れたりとかっていうのはあるかもしれないし、意外と言うほど距離飛ばないんだよね、Bluetooth。
ああ、そうなんですね。
あと、遮蔽物には弱いし。
ああ、そういうことか。はい。
なので、でも、そうですよね。いわゆる普通の、ハンドマイク手に持ってっていうのは、そういう実技のものをしてる様子を見せようと思ったらちょっと厳しいものがあるよね。
そうですね。それが一番、困る。写真、カメラ見せるだけだったら、カメラの画像を見せるだけだったら、ちょっと待ってねって言えばそれでいいので、それは諦めてますが。ただ、その、様子ウェブカムユーティリティに関して言えば、機種が広がったので、EOS 6D なんもできるんですよ。かなり、だから 6D の年代のでできるのでね。あと、キスデジとかもできたと思うし。これは便利かなと。
実際、電源はどうしてるんですか？
電池です。はい。
普通に撮影するときと同じ状態？
動画の撮影と同じですね。動画の撮影モードにするので、だからね、7D Mark II だと、90本持たないですね。
やっぱそうなんだ、ね。
だいたい3回ぐらい買える。
3回
?3 回は買えますね、最後。
なるほど、ね。それ縦位置で2個つけてたら、
だったら2回でいくんじゃないですかね。2回か。
かなっていう感じ。
1回か、うまくいけば2回か、じゃない、1回か、一回は変えないとダメのような気がするな。終わりの方が怪しくな
って。
ですね。
なんか去年やったハンスケフェスでね、
開ける途中で切れちゃった。
グルペット、スノーさんもそうだし、はい、参加していただいたグルペットさんがやっぱ、カメラ、あれ、6D マーク2かな。
はい、
あ、違ったかな。ブラックマジックのカメラ使ってたんだけど。なんかやっぱカメラ使って、してもらってた時に、カメラと LED の照明持ってたかな、 なんか、バッテリーがやっぱ持たないっていう話だったから、うん、ウェブカムだとね、繋いでるその USB から電源供給されてて、電源気にしなくていいみたいなメリットはね、はい、さっき広角だからっていうのと、
うん、
設定がいろいろできないから制限があるっていう部分はあるんだけどね、でもそこら辺は、電源問題に関してはあんまり気にしなくていいっていうのが、
そうですね。
メリットっちゃメリット
ですね。まあ、そうかもしれない。はい。
うん。そうか。でもなんか、この、
はい。
EOS Webcam Utility を使うと、動画の撮影と違うなんかあるのかね。動画の撮影ってだってそんなに長い時間撮れないでしょ。センサーが、
ああ、はい。
あの、セーフモードで、一時間でしたっけ？なんか、あったじゃないですか。初期の頃なんかはもっと短かったですよね。
そうですね。
それをつけっぱなし状態にできるんですか？
どっちが早いんだろうと。もしかしたら電池じゃなくて、それでオフになってたかもしれないんですけれども。
ああ、なるほど。
そうですね。ちょっとよくわからないですね。まあ、あの、でも、一応、1時半とかに始めて、
うん、
3時に一応休憩になるんですけど、
うんうん、
そこまで、あの、ずっとやったことがあるので、
うんうんうん、
その時は、あ、もう電池ないわって感じだったと思うんですけどね。とりあえず、あ、どうかな、でもなんか不具合あって一回切ったりしてるからかな。ちょっとわかりませんか。今ちょっと待ってね。今さ、これ始める前からずっと繋げてたんで、ちょっと今画面切り替えますけど。
うん、
ああ、なります、
うんうん。
今何分くらい喋りましたかね。
もう30分は超えて。はい、あ、この収録してからはあれだけど、繋いでから30分経ってんじゃないですか。
ああ、そうですね、
うん。
まあ一応こんな感じで、ね。まあ部屋暗いからそんなにセンサーが熱くならないと思うんだけど。
うん、
な感じです。これ画像としてはどうですか？
やっぱ綺麗。解像感がやっぱ上がりますね。うん、
ね。
え、もさっきのは、はい、MacBook Pro の内蔵、
はい、
フェイスタイムカメラ。はいはいはい。はい、いや、なんかあれだね。内蔵いまいち良くないね。
いや、まあそうです。あ、まあでもこれ10年前の機種ですからね、僕のやつね。
あ
れはないんじゃないですかね。あの、画素数はないんじゃないですか。
ああ。やっぱ解像感が全然違いますね。
うん。
違
う。うん。
うん、
そうなんです、ね。今これは、あの、6D につなげて。
6D なんだ。
6D、古い方、うんうん、古い方、6D に、あの、24100をつなげて。
24100? はいはいはい。
のアハレンズで撮ってます。
うんうんうん、まあじゃあ普通に使えるっちゃ使えるんだね。
そうですね。
なんだろう。第二カメラというか。
そうそうそう。う
ん。うんうんうんうん、
まあ二カメ、これ、あの、いくつまで、あ、でも US Webcam Utility そのものは1台しかつなげない。
うん、うん。
で、他に、どうなんでしょうね。ウェブカムとして外部のウェブカムをつなげたら3カメとかできちゃうんですか、
ね、できるんじゃないですか。
できるんですかね。
うん、今、僕がこれ、フェイスタイムと、
はい。
ロジクールのウェブカムを外付けでつけてるのと、壊れちゃってんだけど、この外付けのモニターに内蔵されてるカメラもあるんで、一応カメラ3台認識してるんですよ。
あ、そうなんです。あ、じゃあ普通にできる。
うん、なので、ズームでは3台切り替えて使おうと思えば使える感じです。
はい、あ、そうそう、ちょっと確認なんですけど、
うん、
まあ僕も見ててわかるけど、ちょっと待って。どうした？わかんないですよ、うん。文字なんですが、
うんうん、
当然なんですけど、これちゃんとスケッチブックって読めますよね。
うんうんうん、
ですよね、
うん。
あのね、これ、今私たちズームでやってるんですけど、
うん、
その、 ミートで、Google ミートでやると、
うん、
あの、画面が、
うん、
左右、こう、裏返った鏡像になってるんですよ。
あ、それなんかね、設定あるみたいよ。
うん、あ、そうなん
ですか。ミートはわかんないけど、
ズームはある。すごくね、あの、気になっていて、いろいろ調べたら、
うんうん、
いや、それは、あの、ここで見えてる、あの、画面で見えてるときは裏返しだけど、皆さん、うん、あの、皆さんって相手が、向こう側にいる人たちには、大丈夫ですって書いてあったんで、
うんうん、
あの、あ、そうなん、そういうもんなんだと思ったんですけど、この間授業で見たら、うんうん、あの、たまたま、あの、こう、投稿してる学生がいて、その人が、あの、自分のスマホで見てて、
うんうん、
先生、字が裏返しですって言われたんですよ。あれって感じ。
うん、
はい。それでちょっと困ってしまいました。うん、でもそこら辺が、その、検証がちょっとめんどくさいですよね。あの、うん、まあ、もう一回ちょっと自分でやってみるしかないんですけど。
うん。なんか、プレビューかなんか、あの、ズームだと設定画面で自分で見れるじゃないですか。
はい。つ
な
ぐ前に。あ、マイビデオミラーリングしますとかって書いてある、
ね。あ、そうそうそうそう。はい、なんか、その、確か設定画面の中で。うんうん、
あるですね。
うん。それをするとっていうの。僕もだからあの、ハンスケフェスの時にあの、鉄夫さんが用意してくれたテロップのやつをやったら、逆になってるよとか言われて。
はい、ああ、なるほど。
うん。
うん、
ええー、ってどうすんのそれって言ったらなんか、設定画面にあるよとか言って、はい、教えてもらって初めて知ったっていう。
はい。まあ、そこも、いや、それはちょっとね、あの、困ったなって。ちょっとどうもあの、Google Meet は割と機能がいろいろあるみたいで、うん、その、まあ、まあ、ほぼ同じなんですけども、機能の、うんうん、の切り替えが今一つよくわからないっていうのは、あの、画面は、画面の、まあ、会議システムというよりは事業の方なんで、うん、なんて言ったらいいのか、その、こう発言してる人を、
うん
自動で、なんていうんですか、拾って大きくしたりとか、
うんうんうん、
そういうのはあんまり使わないんだけどついてるんですよ。知らない間にそれになってしまっていたりとか、うん、あと自分をこう、あの、固定してるんだけど、なぜか、うん、あの、それはちょっと多分、そのいろんな環境での不具合のような気はするんですけどね。
うんうん、
あの自分のね、あの、うん、カメラの画像が出てなかったりとかですね。こっちでは見えるんだけど、
はいはいはいはい。
こっちでは見えるんだけど、向こうから学生が、あの、いや、うん、ずっとカメラオフの状態になっ、アイコンしか見えませんとかいう感じ
だ
ったりして、
うーん、
結構、あの、先週はそれすごい苦労したんですが、そういうの、なんて言うんでしょうね。あの、検証がなかなか一人だと難しいっていう、うん。
ああ、なるほどね。
のがあります、
ね。もうでも、自宅の中で2台、
うん、
送り側と、その生徒のイメージでもう一度環境を作ってとかってしないといけないんでしょうね、はい、きっとね。
うん、多分ね。いや、あの、息子にお願いしてやってるんですけど、
うんうん、
あの、そう。なんか多分、あの、使う、あれ？なんて言うんですよ。なんだっけ。ブラウザ？
うんうんうん、
ブラウザでも、なんか使い勝手が違うのか。なんか僕は普段、実はずっと Firefox しか使ってなくて、
ほうほうほう
その時にしか Chrome 使わない人なんで、Chrome 使わないので、なんか、
う
ん、こう戸惑うことが多いのと、
うん、
その、息子にちょっとお願いしてやったんですけれども、
うん、
クラスルームっていうのは作れるんですよ。あの、個人でね。
うんうんうん、
でも、その中になんかミートが入ってこないっていうか、
あの、
ミートとしての機能がクラスルームの中に入れるには何か、あの、申請がいるような感じが、します。
うんうんうん
うん、まあ、当然学校の方は学校で法人として申請して、クラスルームの中にミートが入っているんですけども、
うんうんうん、
僕は個人で作った、その、うん、なんちゃって写真教室っていう、あの、うん、 クラスルームは、
うん、
ミートが、そのクラスルームの中からミートが、ミートで、そういう会議システムを使えないっていう状態になってまして。
うん。
まあね、だからその時は、だから、ミートだけを起動して、Google の中からね、うん、ミートだけを起動すればできるんだけど、うん、クラスルームの中のミートとしては機能しないっていう。
へぇ、
個人的なものだとっていう感じなんですよね。
ほ
ぉ、うん、そこら辺。
でもなんかどっちかは、クラスルームは誰でも作れるんだっけ？ミートも誰でも作れる？
あ、両方とも、はい。誰でもできました。で、ただ、その、学校のやつは、クラスルームを起動というかね、クラスルームログインして、すると、うん、もうその中にミートが、こう入ってるんですよね。
うんうんうんうん、
でミートを始めるってやると、もうそこから、クラスルームと連動した形でできる。のですが、
ほうほうほう、
うん。っていう感じです。
あ、ミートこれか。おー。実際そのズームとミートってどうなんですか？僕、ミートの方をちゃんと使ったことがな
って。あ、はい。そうですね。いや、僕もそんな、ズームはこれで話すときしか使ってないし、
うんうん、
ミートはその授業でしか使ってないですけど、
うん、
まあ、やることはそんな変わんないのかなって気はしないでもないですけど、なんかミート最近っていうか、しばらく、夏の間使ってなくて去年のね、
うんうん、
最近使い始めたら、ホワイトボード機能とか、なんかあれこんなの前あったっけっていう感じのがありました。
ほうほうほう。
プレゼンテーションじゃなくて、
うん、
そのミートの中でホワイトボードを作れる。ホワイトボードっていう機能があって、そこに、まあ、マウスとかで絵を描いたりとか、うん、字を描いたりとか、うんうんうん、何が、こう、プレゼンテーションっぽいものを作ったりとか。まあ、みんなでそこに書き込んだりとかできるような。
じゃあ、実際のリアルのホワイトボードに書いてそれを写すとかしなくていいんじゃないですか？
でも、難しいですね、あれは。
ああ、そうなんだ。
うん、ペンタブレットで書こうかなと思ったけど、やっぱりタイムラグがあるし。
ほうほうほう。
かなり難しいような気がします。まあ、今度、余裕があったら使ってみたいと思うんですけど。そう、まあ、多分いろいろそういう、どんどん日々進化してる感じはします、
ね。まあ、Google のソフトって結構そういうのがね、
うん、
どんどん機能追加されたりとかっていうのが、日々あったりするので。
思います。まあ、でも僕の場合今、どっちかっていうとそんなことよりも、ウェブ、ライブで事業をするっていう、感じの方が、重要な、
うん
ので、
うんうん、
それをやっていますけれどもね。あれの雰囲気ですよ。なんだっけ。ジャパネット高田さんの、なんて言うんでしょう。ライブ、なんて言うんだっけ。ライブテレフォンショッピング。テレビショッピングみたいな感じに近いですよね。やってることはね。こうするとこうなるでしょ。とか言って。まあなんかそんな感じなんで、まあ、映像がいいことと応答性がいいことがやっぱり、はい、大切で。あれで誰かカメラマンいてくれるともう本当、スタジオで授業してるみたいな感じです、
ね。
しょうがないので自分で一人でカメラに行ったり来たりして、やってますけど。
もうでも慣れました？そのオンラインでするの。
いや、まだ、まだ2週しかやってないんで慣れないです。
あ
はい。でもまあ、もうすぐ終わっちゃうので、
うんうん、
で、まあ慣れない前に終わっちゃうのか、また来年度もし、その授業、これ編成が全然どうなのかまだ出てないんですけど、まあ、来年度授業あれば、また、まあ今度はその資料かスライドショーとか、
うん。
ね。もうあるので、そんな大変じゃないかもしれないですけど。やることになるでしょうね。
まあ、なかなか、その、今までの授業、まあ普通に授業でも大変なんだろうけどね、そこに今までしていなかったそういったことっていうのがあると。
う
ん、
ね、
まあそのさっきのね、Mac の方の環境の負荷度に耐えられないみたいな、
はいは
い、そういう話とかもあると、機材もね、見直していかなかったといけなかったりっていうのもあるだろうしね。
そうね、うん、いや、学校でその MacBook Pro 新しいの買いますって言って、
うんうん、
本当に新しいの買ったんですよ。
ほうほう。
で、わ、いいですねって使おうと思ったけど、
うん、
ちょっと待って、これ全然使い方わかんないんだけど、と思って。
え、どういうこと？
やっぱやめますとか言って。なんだっけ。いや、起動、どこですかみたいな感じですよ、僕にとっては。
どういうこと
新しい MacBook Pro の、起動ボタンはあるんだっけ、あれ。なんかタッチバーとか何これみたいな感じで。
ああ、タッチバーの一番右端が指紋センサーとスイッチで兼任になってる。
そうなんですか。いや、だから、これですって渡された時に、なんて言うんでしょうね。シャットダウンしてなかったみたいですね。だから誰もが使えるように。
はいはいはいはい。
だからそれはいいんだけど、うん、そう、何もしてないのに起動してるっていうのちょっと気持ち悪くって、でちょっと使ってみたんですけど、ますますわけがわからないので、いや、やめますって。
なんでもったいない。
いや、なんて言うんでしょうね。やっぱり、こう、スムーズに操作できないと困るじゃないですか。ましてや、その授業の時しか使えないから、うん、
ああ、そうか。持って帰れるわけじゃないのか。
そうそう。持って帰ってくださいって言われたら、喜びしたんで持って帰りますけどね。はい。なんで自分、まあ、毎回自分の MacBook、重いの持って歩いて。まあ、教室がね、Windows なんで、それを使ってやっても別にいいし、それ使ってやってみたことあるんですけど。
うんうん。
スライドショーとか、ほら、あれなら、プレゼンテーションだけだったら、全然そっちで問題ないんですけどね。
うんうんうん。
うん、それにしてもやっぱりなんか Windows も、操作がもたつくので、
うんうん、
ねえ、やっぱり自分のでやった方がいいやって感じです。
なるほどね。いやー、まあなかなかそういった意味でも、いろんな、
はい、
その機材、そこで、そのために機材見直さなきゃみたいなのあるかもしれないですね。
そうですね。
うん、
いや、なんかもう、いつまでこれでやるんだろうって自分でも思うんですけど。
ああ。
いい加減に新しいのにしなきゃって感じです。
ああ。そうか、それで言うと、今その MacBook Pro は、前言ってたリース契約のやつで使ってるんですか？
はい、はい、はい、そうです。
ええ、
なんか、もういい加減に変えてくださいって言われてるんですけど。
ああ、
そんな古いのをもう、なんて言うでしょう。こう、あれできません。メンテナンスできないので。
ああ。
くださいって言われました。この間。
うん。いや、もう、新しいのに行っちゃった方がいいんじゃないですか。
まあ、そうですよね。
うん。
切り替え的には新年度は考えた方がいいんだろうなと。出ますけど、
いや、見とかないと、今あれですからね、うん、M1 とインテルとあるから、
あ、そうか、
うん、M1 のに今予備がなくて M1 にしちゃうとちょっと今まだちょっと早いかもっていう感じみたいですけど、まあなんかそこら辺ちょっと視野に入れていろいろ調べといた方がいいかもしれないっていう感じですが。
はい、
まあ、ちょっとね、ここら辺は、すごく過渡期だから、どんどん、まあ今ご紹介していただいたような形も、もう、例えば、2、3ヶ月後にはやり方変わりましたって、
そうそうそう、
ことになりそうな、ね、感じも。
そうなんですね。
うん。
そもそも。そのね、オンライン授業そのもののが、いろいろ一気にガラッと変わりそうな気がしないと思いますし。
うん。という現状もあるみたいなので、
はい、
またここら辺はね、そういう状況で言うといろんな方がね、その授業っていうのはまあ 限られるかもしれませんが、そのオンラインでの、コミュニケーションというものまで話を広げると、多くの方が同じようなことでいろいろな試行錯誤されてるんじゃないかと思いますので、また時折こういった話題も取り上げていきたいなと思いますので、皆様からもぜひよろしければこんな風にしてますとかいうね、はい、お話も教えていただけると嬉しいです、
はい。
お送り先はポッドキャストステーションスクランブルのトップページ、あるいはこのスノーさんのフォトスクランブルのバックナンバーページにメールフォームがの、リンクがございますので、ぜひそちらの方からお送りください。
はい、
ということで今週はオンライン授業について、スノーさんからいろいろお話を伺いました。
はい、
お届けしましたのはハンスケと、
はい、スノーでした。
ではまた次回。
はい、お疲れ様です。